四面五面。特集能登半島地震に学ぶ。紙面上部に被災地の様子と現地で活動する秦野消防職員の写真があります。死者241人、家屋の倒壊など建物被害は7万2000棟以上と大きな被害をもたらした能登半島地震。発災後いち早く物資の支援のため被災地を訪れた職員は、地震の規模の大きさを改めて思い知った、と振り返る。自身の目で現地の状況を見てきた市防災課長に、今回の地震から見えてきた課題と対策を聞いた。なお、記事内の数値や記載の状況などは、いずれも2月20日現在。防災課大森敦史課長。大森課長の顔写真があります。河北市から物資の支援要請を受け、1月5日に自身を含めた防災課職員5人で、河北市と羽咋市に物資を搬入。その後、人事課など町内の関係部署と連携し、志賀町への職員派遣などを行っている。家屋への被害と対策。防災課が支援物資を届けた河北市では、傾いている木造家屋が多く、一部地域の住民は避難所生活を余儀なくされていた。また、消防や上下水道局の職員が派遣された輪島市では、2000棟以上の家屋が全壊した。旧耐震基準の木造家屋が多かったことが要因として指摘されています。昭和56年5月以前に建てられた木造家屋は、震度7以上を想定した造りになっていないという。現在、秦野市でまだ耐震化されていない住宅は、全体の約 10%。今回と同規模の地震が発生したら、大きな被害を受ける可能性があると言われている。命を守るためにも早急に耐震診断をしてください、と呼びかける。もう一つ目を向けてほしいのが、家の中の耐震化だ。建物が無事でも、家具の転倒で室内に被害が出ると、在宅避難が難しくなります。能登半島地震の死傷者の多くは、建物倒壊や家具転倒によるものだった。地震発生後も自宅で安全に過ごせるように、まずは家の中の安全対策を見直してみてほしい。家具転倒やガラス飛散防止のためにできること。部屋の出入り口や廊下、階段に家具を置かない。L 字金具やポール式器具などで家具を固定する。食器棚などにガラス飛散防止フィルムを貼る。家具転倒防止の相談や取り付けを支援します。対象、家具の転倒防止やガラスの飛散防止などの対策が困難な高齢者世帯、一人親世帯など、なお、器具の購入費用は実費。写真が2枚あります。コメントを読みます。1、道路が崩壊した輪島市。2、ポール式の器具などでしっかりと固定を。以上。表面化した避難所の課題。報道などで問題となっていた避難所でのプライバシー確保。河北市や羽咋市では、その対策として、パーテーションや段ボール製の間仕切りなどを設置していた。秦野市でも段ボール製の間仕切りを導入しています。避難所への配備に加え、段ボール製造会社などと協定を結び、災害時に供給を受けられるようにしている。一方で、今回の避難所では、 ある避けられない問題が浮き彫りに。断水によるトイレの問題だ。トイレを使えないのが一番つらいという声を多く耳にしました。水洗トイレが使えない被災地では、仮設や携帯版などの災害用トイレが使われるが、当然数には限りがある。飲食を控えたり我慢をして健康を害してしまった人も少なくないそうだ。大森課長は、トイレの確保は命につながる問題です、と携帯トイレの備蓄の必要性を強調する。携帯トイレは、便袋と給水シートや凝固剤がセットになっており、家庭の洋式便器や避難所の簡易トイレなどに取り付けて使う。水を使わずに排泄物を固めてゴミとして処理できるので、衛生面も安心。平時から準備しておけば、いざという時にきっと役に立つはずだ。携帯用トイレの試算。一人一日あたりの平均使用回数5回×必要日数×家族の人数。写真が3枚あります。コメントを読みます。1、世帯に応じたスペースも確保できる。2、現地ではトイレカーや仮設トイレに長い行列ができた。3. 使い捨てのポリ袋を既存のトイレにかぶせて使用する。以上。インフラへの影響と備蓄の必要性。今も被災地を悩ませているのが水の問題。2月20日現在、2万戸以上で断水が続いているという。風呂など生活に使う水はまだ足りていないと聞きます。秦野市では地震発生時に断水が発生しないよう水道管などの耐震化工事を進めている。しかし災害の規模が大きいと水道管のつなぎ目が破損し漏水してしまうことなどが原因で断水が避けられないことから給水車による応急給水を行う体制を整えている。支援物資や給水が届くまでには一定の時間がかかる。断水を想定した備蓄品の用意が必要だと大森課長は話す。最低でも1人当たり3日分、9リットルの水を備蓄してください。支援物資が支給されるまでの数日間は、自助努力が必要となるため、水だけでなく食料品の準備も重要。普段から使うものを備蓄しておき、消費したら買い足すといったローリングストック法がおすすめだそう。日頃から食べ慣れたものの方が避難所での生活もストレスなく過ごせますよね。地震は待ってくれない。いつその時が来ても対応ができるように、今からできる備えをしておこう。写真が2枚あります。コメントを読みます。1、輪島市と志賀町の避難所に飲料水や生活用水を届けた。2、薬や衛生用品など自分に必要なものを事前に確認しておこう。以上。派遣職員が見た被災地。上下水道局営業課田島直樹主事補。1月16日から1週間、応急給水活動に従事。とコメントのついた写真があります。地震発生時から断水が続いている輪島市や志賀町で、応急給水を行いました。避難所では自衛隊や各市町村の支援のおかげで飲み水は確保されており、コンビニなどが営業を再開しているエリアもありました。しかし、 トイレなどの生活用水が足りず、皆さん困っている様子でした。仮設トイレやトイレカーもありましたが、すぐに満杯となり、汲み取りに時間を要しており、生活用水の重要さを感じました。問い合わせ防災課、電話829621。補助します。木造住宅の耐震診断や耐震補強。対象、昭和56年5月31日以前に建築し、その後、10平方メートルを超える増築をしていない木造住宅。なお、補助額や申請方法などは問い合わせてください。問い合わせ、建築指導課、電話830883。
災害時の協力体制を強化。災害時応援協定。企業や団体を随時募集中。本市では大規模災害の発生時に迅速な対応ができるよう、さまざまな自治体や民間企業と134の災害時応援協定を締結しています。4項目あります。1、自治体間の災害支援協定。県外自治体から物資提供や人的支援を受けることができる。災害時の相互応援。県外。東京都日野市、静岡県富士宮市、長野県諏訪市、静岡県伊東市、長崎県壱岐市、岩手県北上市、新潟県柏崎市、岐阜県関市など。
2、情報伝達。
迅速に被害情報を収集し、被災者に情報を発信できる。災害情報の収集伝達など、秦野交通株式会社、会津株式会社、LINE ヤフー株式会社など。緊急放送の実施。
株式会社ジェイコム湘南神奈川。
3、物資供給。災害時に必要な物資を迅速に受け取ることが可能に。
食料などの供給。
秦野米国小売商組合、生活協同組合コープ神奈川、
マックスバリュー東海株式会社、
株式会社クリエイト SD、 株式会社ドンキホーテなど。飲料水の提供。大道ビバレッジサービス株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社。日用品などの提供。
株式会社アクティオ、
株式会社カインズ、イオンリテール株式会社、日本機材株式会社、
株式会社モンベルなど。
4、医療福祉。医療救護所で医療従事者から救護を受けることができる。
医療救護班の派遣。
秦野伊勢原医師会、
秦野伊勢原歯科医師会。動物救護活動。
市獣医師会。
福祉避難所の設置。市内の障害者福祉施設、県立秦野支援学校。
災害時応援協定締結先の一覧などは、市ホームページへと書かれた二次元コードがあります。問い合わせ防災課、電話829621。秦野市の支援状況。
神奈川県や県内自治体、
各種関連機関と連携しながら支援を行っており、今後も継続していきます。
1月5日、河北市と羽咋市に支援物資を搬送。いち早く被災地へとコメントのついた写真があります。
義援金募集開始。
9日、第1次緊急消防援助隊として消防職員を派遣7人。行方不明者の捜索活動に従事とコメントのついた写真があります。
10日、
被災された方に対し市営住宅提供の受付を開始。12日、第2次緊急消防援助隊として消防職員を派遣7人。15日、第3次緊急消防援助隊として消防職員を派遣7人。16日、輪島市と志賀町に第1次応急給水活動を実施。断水時の支えにとコメントのついた写真があります。18日、第4次緊急消防援助隊として消防職員を派遣7人。19日、志賀町に避難所運営支援員として職員を派遣1人。21日、第5次緊急消防援助隊として消防職員を派遣2人。2月1日、志賀町に第2次応急給水活動を実施。2日、志賀町に避難所運営支援員として職員を派遣2人。被災地への物資の分配などを支援とコメントのついた写真があります。7日、県央山並地域における広域連携として輪島市に支援物資を提供。9日、志賀町に避難所運営支援員として職員を派遣1人。11日、志賀町に住家被害認定支援員として職員を派遣1人。17日、輪島市に第3次応急給水活動を実施。23日予定、志賀町に避難所運営支援員として職員を派遣1人。3月予定、4日志賀町に第4次応急給水活動を実施。8日珠洲市に保健師を派遣1人。20日、志賀町に第5次応急給水活動を実施。以上。